日常表現。前置きが長くなりました。ようやく解放されてキーボードを叩きまくれる気配がします。日常的な短歌といえば、まずは日記から始めましょう。やっぱり万葉集がおすすめです。山の会、そことも見えつ。おとついも、昨日も今日も、雪の降れれば。山の会、そことも見えつ。おとついも、昨日も今日も、雪の降れれば。昨日遊び、おかじ。万葉集17巻、3924。峰の境さえ、どこだかわかりません。おとといも、昨日も今日も、雪が降っていますから。これは実際は、宮中に雪かきに出かけて、雪を読め、と言われた時の題詠ではありますが、ここではただ、ある日の出来事を、したためたものとして捉えます。例えば毎日あったことを軽く記しておくような場合、あるいはちょっとした備忘のメモに短歌を利用してみるのも愉快です。ただそのような場合、散文と変わらないくらいのペースでスラスラと描けないと備忘になりませんし、日記にしても辛すぎて三日坊主になりかねません。第一、優れた短歌などを目論んでいたら、眠くなって寝てしまいます。このような日常的な仕様には、まさに日常語や日常散文に近いくらいのさりげない記し方がふさわしいものです。ただ、これまで習った習字などから、ちょっと気の利いたところを加えると、それだけで短歌らしくなりますから、一瞬のひらめきで良いので、何か一工夫するのがおすすめです。この短歌も、いつも二つに分かれている山々を眺めたら、もちろん雪が降っている最中なのも理由ですが、ぼんやりとした白山にしか見えなかった。それを今日のお天気代わりに日記に記したに過ぎません。ただ、事実をそのまま利用して、おとといも、昨日も今日も、と動詞の言葉を並べましたから、三日間、と記すのとは違って、様式的な短歌として聞こえます。それくらいのインスピレーションでしたら、小学校高学年の算数の宿題より簡単です。気楽な姿勢で詩が作れたなら、満足感も伴います。何も日課にしなくても良いのです。いつでもある瞬間に思いついたら実行です。手帳に記しても良いですし、端末に済ませても良いのです。ポケットにはいつも手帳か、携帯端末があるならば、ことあるごとに開いては、短歌でメモがおすすめです。例えば、お買い物に行こうとして、シャンプーとトイレットペーパー、お砂糖と甘いお菓子は忘れちゃダメダメ。シャンプーとトイレットペーパー、お砂糖と甘いお菓子は忘れちゃダメダメ。そんな落書きを握りしめて店員に突きつけるのが暴力です。あるいはまた、
提出の間近に迫る怒りして田中の書類待ちわびるかも。提出の間近に迫る怒りして田中の書類待ちわびるかも。
なんて落書きして部下を脅すのが部長です。そうかと思えば、 カツ丼を出してください。私がすべてやりました。自白いたします。カツ丼を出してください。私がすべてやりました。自白いたします。疲れた顔の犯人も唱えられたら万葉です。あるいはお墓の前で寂しそうに、ねえ、あなた、まもなくそちらに向かいます。今日はもみじがとても赤いの。ねえ、あなた、まもなくそちらに向かいます。今日はもみじがとても赤いの。即興で歌えるものならば、それだけで様式化された思いの結晶にもなるのです。造答歌。万葉集では問答と呼ばれ、勅撰和歌集の時代には造答歌と言われたもの、相手との短歌のやりとりも日常的短歌の基本です。問い、あが恋は慰めかねつ、負け長く、夢に見えつて、年のへぬれば、あが恋は慰めかねつ、負け長く、夢に見えつて、年のへぬれば、読み人知らず、万葉集11巻、2814。私の恋は慰められません。あまりにも長い日々、夢にも見えないまま、年月を過ごしましたから、答え、負け長く、夢にも見えつ、耐えんとも、あが片恋は、やむときもあらち。負け長く、夢にも見えつ、耐えんとも、あが片恋は、やむときもあらち。読み人知らず、万葉集11巻、2815。長い日々、夢にも見えないで途絶えたとしても、私の片思いは耐えることはありません。一緒に短歌をやる仲間ができたら、短歌のやり取りをするのが嬉しさです。遊びながらに向上です。何の制約もありません。ただ一つの手段として、この恋の応答のように、負け長く、夢にも見えつ。と相手の言葉を一部利用して、自らの思いを伝える方針は、相手の話に基づいて答えを返すのですから、最もオーソドックスなスタイルです。けれども皆様は要するに、日頃、散文で返している内容を短歌で返せばそれでよい。造答歌のスタイルなど、全く気にする必要はありません。ただ、相手の言葉を利用して、そこに着想を加えて、切り返すというスタイルは、優れた作品を生み出したいという欲求とも結びついていますから、短歌の応答を続けていれば、いつの日かやりたくなるくらいの話です。例えば、待ち合わせに遅れそうになり、例えれば一つ遅れた準急の9分くらいが人の定めか、例えれば一つ遅れた準急の9分くらいが人の定めか、 なんて伝書バトを飛ばしますと、例えれば一つ遅れた準急がいつも通りの君の言い訳、例えれば一つ遅れた準急がいつも通りの君の言い訳と返事が来るかもしれません。あるいはまたテーブルの上に肉じゃがはレンジでチンして、味噌汁は弱火が一番温め直して、肉じゃがはレンジでチンして、味噌汁は弱火が一番温め直して、なんて食事の用意がなされていたら、
ありがとう、美味しかったよ、肉じゃがは。ちょっと醤油の味を濃くして。ありがとう、美味しかったよ、肉じゃがは。ちょっと醤油の味を濃くして。
と落書きして、着替えを済ませて出勤です。その後がどうなるかは、二人の仲次第では修羅場です。あるいは、かつて別れた恋人に、面影は、しおれたアルバム1ページ、裏返された写真1枚。面影は、しおれたアルバム1ページ、裏返された写真1枚。そうか、時の旅と、と三文と一緒に記したら、愛してる、愛してません、積み草も、あなたの方も、消えたこの腹。愛してる、愛してません、積み草も、あなたの方も、消えたこの腹。変化、時の遥か。と何も記されずに、ただ短歌だけが返ってくる。どうしていいかわからずに、心戸惑う夕暮れです。その他、あるいは仲間内でお題を決めて題詠をしたり、上の句だけを送って下の句を書かせたり、初句だけを定めて相互に渡し合うなど、日常のさまざまな相手との関わりの中で短歌で遊べたら素敵です。改まった歳時の挨拶を短歌で読めたらかっこいいです。ただ一つだけ注意をするならば、いきなり興味もない人に送りつけると惹かれることがあることだけは気をつけましょう。でも、もし誰もが日常で短歌を利用するようになったら、いつの日か、もう誰も不自然だなんて思わない。そんな日が来たら素敵ですね。例えばそんな夢の方が、人工知能よりはるかに豊かです。人と人との未来です。
Thank you.
短歌から離れましょう。さて皆様は、あるいは短歌に夢中になって、どんな表現を目指してやろうか、着想に華やいでいる頃かもしれませんが、水を差すようですいません。早速短歌から離れましょう。短歌を詩の基本に置くということは、短歌をずっと作っていろという意味ではありません。私たちはいつの時代の人たちよりも長く、何かをするゆとりを持って生きていける時間を手にしました。そうして今はたくさんの詩の表現方法が生まれています。日常の表現をいかなる形にでも様式化して、それを残すことに楽しみを覚えたなら、どうして一つの試験に過ぎないものをずっと読み続けることがあるでしょうか。むしろ様々な試験で思いを表現したくなるのが自然です。与えられたものに過ぎない、狭苦しい檻を小宇宙だなんて誤解するのはあまりにも惨めなフラスコの中の蛙です。ゲコゲコゲコゲコ騒がしい、哀れな幸せ世界です。短歌を基準に置くとは、そんなちっちゃなことではありません。どんな様式にしたところで、初めて描いてみせるには、ちょっとした足がかりが必要です。どんな詩を鑑賞するにしたところで、過去からあらゆる表現が試された短歌を基準にするなら、日本語のあらゆる詩の比較すら可能です。そんな作成と鑑賞の根底に短歌を置いてほしいのです。そうしていつもふるさとのように短歌に戻ってきてほしいから、私の言うのはただそれくらいの基準です。短歌はこれからも折々に試作の中心に置くとしても、これからは異なる試験の作り方を説明していこうと思います。そうすれば、ある着想をただ短歌にするばかりでなく、二つの試験に分割するなり、二つのジャンルで共有するなり、あるいは長い散文詩と短歌をペアにしてみたり、様々な表現方法が次から次へと浮かんでくるには違いありません。そもそも万葉集の人たちからして一つの詩形に埋没していたわけではありませんでした。まずは万葉集の短歌とは異なる形式をこれから学んでいきましょう。つかの間コラム、言葉書き。ところで、せっかく特別な試験を学びますから、これからは言葉書きを記してみるのはいかがでしょうか。言葉書きというのは、短歌の前に置かれて、短歌を説明するための散文です。もっとも、短歌と同じ五七調を利用したって構いませんが、内容は、ただ今日の日付から簡単な状況の説明、あるいはかつてはそれなりの長さの物語を描き出して短歌につなげるようなものも言葉書きに含めましたから、ほとんど何でもありと言えそうです。ただ今日では、ある程度の独立した文章は、歌物語の形式が存在しますから、要領よく状況をまとめたくらいを 言葉書きと考えておけばよいでしょう。鍵括弧、言葉書きの具体例、括弧閉じ。このように段下げをして、鍵括弧にくくって示すのがおすすめですけど、括弧、この場所も使えます。括弧閉じ。形式や読み手の名前、日付などは、この場所も使えます。の部分を利用した方がスマートかもしれません。言葉書きには、山を読むといった題やら、何々行きの電車に乗って、何々の山が見えた時の歌、のような簡単な状況説明が似合いそうです。